タク文化の輪。こんにちは。ここからは北区文化の輪をお届けいたします。日本人が古くから大切にし、時代を超えて磨き上げてきた和の心、その思想や精神性は今も私たちの心の奥底に息づき、日本人のアイデンティティとして世界からも注目されています。この番組では国内外に向けて和の心を発信されている能楽師観世流シテ方の河村春久さんをメインパーソナリティにお迎えし、北区にゆかりのある文化人に和の心に通じる美意識や価値観を楽しく身近にお話しいただきます。北区文化の輪、この時間は北区役所の協力でお送りします。
皆様こんにちは、能楽師観世流シテ方の河村春久です。
そしてアシスタントを務めますラジオミックス京都パーソナリティの中村彩です。さて、第7回目を迎えた北区文化の輪、河村さん、本日のゲストはどのような方でしょうか？
はい、本日は、日本画家として自然豊かな雲ヶ畑の地で創作活動をされており、日本画の線描の魅力を蘇らせ、人物を中心テーマに独自の世界を創出する作品で京都市芸術新人賞、京都府文化賞奨励賞など多くの受賞歴を持つ服部志保里さんにお越しいただきました。今回は服部さんに日本画家の活動を通した和の心についてじっくりとお伺いしたいと思います。服部さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
私は、2013年に京都市立芸術大学修士課程を修了いたしまして、北区とは、2018年、雲ヶ畑に引っ越して、それから、大学修了してからですね、ずっと、日本画家として、研鑽を積ませていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
雲ヶ畑ということです。私も北山が好きでよく、はい、鴨川沿いにサイクリングしたりしていくところですが、はい、本当に自然の豊かないいところですね。
豊かすぎるところですね。大学を出てずっと家を探しておったんですけれども、雲ヶ畑に空き家が出て、でそこでもう本当に京都でこんなところがあるんかと思いまして、縁をいただいて住むことになったんですけれども、本当に
自然がその豊かにあるというのは、はい、その絵を描かれる上で、創作なさる上でやっぱり大きな影響がございますでしょうか？
そうですね、うん、日本画というものはこの国、東アジアですね、古くから、だいぶ古くからありまして、本当に自然と密接なものとして、育まれてきました、はい、多くはまず材料が自然のものですので、自然のその気候にすごく敏感なんですね。なので、その、気候の移り変わりによって、かなり左右されますので、はい、すごく自分自身も敏感になっております、
うん、やっぱりその材料、その材質、はい、紙や、はい、絵の具や、はい、にかわや、みんなそういうことですが、
そうですね、
いや今材料のこともおっしゃいましたけれども、やっぱりその自然の移ろいの中で、はい、そういったものの雰囲気も変わったり、使われる上でいろいろこう調子が変わるという、そういうことでしょうか？
そうですね、日本画に欠かせないものとしては、一番はやはり水でして、はい、作品を水で濡らす、うん、水で、絵の具をのせる、うん、で絵の具を揺らす等々、水が欠かせないんですけれども、その乾きであったり、絵の具ののり、絵の具の伸び、紙も伸びたり縮んだり、そういうことがすごく密接に自然と関わっておりますので、はい、大事ですね。
やはり川の水でって自然の井戸の水ですか？
湿度ですね。
湿度の方ですか、はい、
雲ヶ畑というところはもう鴨川の上流でして、はい、 すごく湿潤な場所なんですね、うん、はい、なので乾きは確かに少し遅いんですけれども、はい、日本画にすごく適した湿度が保たれているんじゃないかなと私は思っています。
日本っていうのは湿潤なものが文化の中心にあるんですね。
そうですね、根本がそういう場所だなと思っています。
山の中っていうその雰囲気、はい、やはり、はい、いろいろ書かれるものにも影響してまいりますか。
そうですね、画題に関してもやはりその四季というもの、山の中というものの影響は強くって、うん、今までずっと人物を描いてきているんですけれども、はい、その人物像っていうのも山に住む誰々とか、目に見えないけれども感じる何々とかいうものを画題にいやおなくしたくなってきてしまいますね。そういう影響は強くあると思います。
あの山ですと、あの本当に光の具合が街と違って、
あ、全く、
あの朝こう日がスーッと昇ると、今まで夜だったのが急に明るくなり、はい、で夜になると夕方になるとまたすぐ日が陰ってくる、はい、でも空を見ると明るいのにここは陰っているようなことありますよね。
いや、おっしゃる通りで、雲ヶ畑の中でも、うん、開けている場所 と、うん、渓谷のようになっているところとあって、うん、私が住んでいるところは谷合なんですけれども、はい、日照時間が恐ろしく短いんですね。この頃ですと本当に直に太陽が当たっているのが1日で多分4時間ほどなんですよ。
そんなに短いんですか。
そうなんですよ、なので本当にその貴重なもの、光というもの、うん、暖かさというものの恋しさが特にこの季節は、
あ、暖かさもあるんですね。
そうですね、はい、
どうもこの街中に住んでると、もちろん山見ればそうなんですけれども、はい、こうくく電気がついて全部明るい、うん、はっきり見えるっていうことだけがなんか日常生活にあるんです。いかにそのはっきり見せるかばかりですけれども、
そうですね、
自然の光の中で見ているとやっぱり見え方が違いますよね、うん、やっぱそういうものを絵の上に現れるものなんでしょうかね。
本来あのものというものはそういうふうにして見るべきだと私は思っておりまして、うん、自然光に勝る光というものはどこにもないなと感じますね。やっぱりその色の光り方、形の現れ方なんかは全て光で決まりますので、自分もできるだけその自然光の中で絵を描きたいと思っていますし、自然光と共に暮らしていきたいなと、特に雲ヶ畑に引っ越してから思うようになりました。
いや、あの作品を拝見してますと、こう人物とおっしゃいますけど、独特のこう雰囲気、世界観お持ちですね。いや、その独特のものがあるって、ここが素晴らしいと思うんですけれども、特にその創作活動でそういう点、大切にしてられる点というのはどういうところでございますか。
ありがとうございます。独自の世界観というものをあまり自分では意識したことがありませんでして、で結局自分らしさって何かって思うと、全て取り入れたものなんですね。アウトプットっていうのは必ずインプットがあってこそのものしか出てこないと思っていますので、どのように自分が生まれ育ってきたか、経験があるか、知識を取り入れて、でさらにそこから自分の中で噛み砕いたりしてアウトプットしていくっていう、うん、なので、うん、何を大切にするかっていうのは経験すること、実感することだと私は思っています。
いや、あの脳もそうで、まず学ぶことが必要なんですけど、はい、真似部なんですね、はい、学ぶとは真似することなんですよね、
はいはいはい、
そこから出発して、はい、でだんだんと愛が出てくる、はい、同じ世界ですね。そういうところも、
そうですよね、うん、あの私には計り知れへんほど脳の世界には型というもの、
はいはい、
形式が終わりだと思うんですけれども、うん、それをいかに自分の中に取り入れて噛み砕いて発信していく、その発信の仕方はそれぞれだと思うんですけれども、 まずはやっぱり学ぶことから始まるんだなと、うん、日本画もそういうふうに感じています。
だから日本画それこそあの何々派のようにこう、流れがございますよ ね、はい、日本のものって型があるからその流派があるんだけど、うん、その形だけをなぞっては仕方がない、その先の問題になってまいりますよね、うん、結局そこがそれぞれの人のなんか味わい、うん、人間性が出てくるところですよね、
はい、そうですね、うん、障壁画の件なんかで言う と江戸時代活躍した狩野派なんかは本当に流派の中でさまざまな方が出てこられるんですけれども、うん、自ずとやはり個性が現れてきて、はい、才能っていうのはもう隠しきれへんもんなんやなと思いますね、うん、無理せず出すものではないような感じが私は、うん、それが芸術かなと思っております。
いや何でも創作っていうのは好きなようにやったらよろしいと、好きなように表現しなさいってよく言われるんですけど、
あ、そうですよね、
結局何か規範になるものがないことにはそれしにくい話ですよね、
なかなか教育っていうものもしづらいものかもしれないんですけれども、まずはしっかりと土台を、うん、あの整えるっていうことが美術も一般かなと思います、う
ん、やはりいろんなものを学んでみてそれを自分の中で磨き上げる、
う
ん、
はい、
時間もかかりますしかないということが必要なことですよね。
ですので自分の成長とともに作品や表現も変化して成長していくものだと思いますし、うん、若い頃にしか描けない絵や年を取ってからの絵は、はい、あの変わっていくもの、はい、それが当たり前だと思っていますし、うん、先人を見てもそうですし、はい、私もこれから雲ヶ畑に移り住んでどんどん時間を重ねて、はい、どのような作品が生まれてくるか自分でも楽しみだと。
楽しみですね。まだまだ若いので足が長いから本当よろしいですね、
はい、ありがとうございます。本日は服部しほりさんから日本画家の活動を通した和の心についてお伺いいたしました。川村さんいかがでしたでしょうか。
はい、本当自然の環境の中でこう創作活動をなさっているっていう、でそれもその型のあるもの、本当に決まり事たくさんあると思うんですけれども、その形の中で、はい、でもその自然とともにどんどんこう影響されて、ご自身のものが出来上がっていく世界というのは素晴らしいございますね。
本当に素晴らしいですね。
これもその京都 その歴史あるところだからこそっていう、北山は先ほど好きと言いましたけども、はい、京都の北山自然というのはやはりね歴史を感じてしまうんです。私ずっと人間と共にあって、そして優しく人間包んでくれていたなって、はい、そんな感じがするんですね。
はい、
また次回も楽しみにお話を伺いたいと思っております。
楽しみですね、はい、ありがとうございます。京都に生まれ暮らしていても伝統文化芸能と聞くと敷居が高い、日常とは少し離れているような身近に感じられないという方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの時間で私たちと一緒にそこに携わる方々について知っていただくことで、日々の気持ちを豊かに暮らすことにつながるのではないでしょうか。あなたの中の和の心にも気づく、そんなきっかけになれば幸いです。次回はいよいよ最終回となります。3月27日、次回も服部さんから和の心について伺っていきたいと思います。北区文化の和、ここまでのお相手は
服部しほり、
川村春久、
中村彩でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。